経験丸一、多忙な在職生活の中にあってもキリストの天の務めと協力して牧養する。すべての紹介がキリストの素晴らしい牧養に預かるなら、回復の中に大きな復興があるようになります。牧養することと教えることは、私たちが主と共に行動するための2本の足のようであるべきです。私たちの牧養することは常に教えることを伴っているべきであり、私たちの教えることは常に牧養することを伴っているべきです。ヨハネによる福音書第21章は、使徒の務めがキリストの天の務めと協力することを啓示しています。キリストは彼の天の務めにおいて人々を牧養しており、私たちは彼と協力して人々を牧養する必要があります。牧養がなければ主のための働きに効果はありえません。私たちはすべての真理を学んで、語るものを持ち、行って人と接触し、牧養しなければなりません。牧養は神聖なことです。牧するものとなるために、私たちはキリストの証人、キリストの死体、キリストの兄弟となり、彼の子たる身分に預からなければなりません。そうすれば、私たちは子たる身分の発言に預かり、預言者になるでしょう。神の発言のための預言者として、私たちは主のために語ります。同時に私たちは人を牧養する必要があります。これが実を結ぶ道であり、増殖と拡増を得る道です。このような交わりが私たちに受け入れられるなら、地上で大きな復興があるようになると私は信じます。それは数名の霊的巨人によるのではなく、キリストの体の多くの死体による復興です。在職青年編。在職青年は紹介の腰であり、会社においても業務を執行することで中核を担っています。したがって、あなた方は紹介においても会社においても責任を担う必要があります。あなたは決して次のように考えてはいけません。会社では重要な責任を担わないようにする。そうすれば紹介の奉仕を行うことができる。このような考えはサタンの策略から来ています。もちろん、あまりにも忙しすぎる場合や手術が性別できない場合は転職を検討する必要もあります。あなたにとってビジネスライフは以下の4つの目的のためにあります。 A、 ビジネスライフの実際的な状況の中で、全てを含むキリストをあなたの知恵、忍耐力、洞察力、力、全てとして経験し享受する。 B、自分自身と自分の家族を経済的に支える。 C、 紹介の財政的な必要を支える。 D、 忙しさの中でイエスの証となり、忙しい中にいる福音友人に福音を伝え、新人を牧養する。忙しさの中で他の人のために祈り、顧み、養うことが真実な祈り、牧養です。暇になってから牧養を始めると考えないでください。そのように考えると、あなたは結局、定年になるまで牧養できないでしょう。そうではなく、忙しい時間がない現在の状況の中で牧養することを学んでください。このことについて、ドリップイリゲーション、点滴灌漑の祈りと牧養がとても効果的です。あなたは祈りのグループを形成し、毎日1分間の祈りをLINE などを用いて実施してください。また、牧養のグループを形成し、牧養のための1分間の交わり、メッセージの抜粋、御言葉を文章やボイスメッセージで送ることができます。このようにして、忙しさの中にあるビジネスパーソンが忙しさの中にある友人、新人を牧養することができます。あなたもぜひ今週から実行してください。兄弟の証。私は30歳の時に就職してから27年間非常に多忙な中で奉仕してきました。会社を早く帰るために様々な理由を考えて早く帰りました。例えば、今日は親戚が家に来るので早く帰りますと言いました。兄弟姉妹は霊的な親戚ですので嘘ではありません。時々サタンが攻めてきて、あなたのそのような理由は毎週毎週続けることはできないでしょうと訴えてきました。確かにある意味でその通りなのですが、 私が単純に一日一日主に信頼することで、27年間主は奇跡的にこのような生活を維持することを助けてくださいました。主に感謝します。クリスチャン生活は明日のことを思い煩わず、一日一日主を経験し、主で満たされ、主と共に前進する生活です。マタイ6章33節、むしろまず父の王国と父の義を求めなさい。そうすればこれらのもの、衣食住の必要はすべてあなた方に加えられる。34節、こういうわけで明日のことを思い煩ってはならない。明日は明日自身が思い煩うからである。その日の苦労はその日だけで十分である。
経験まれにその霊が諸教会に言うことを聞き勝利者となる。啓示録2章1節、エペソにある教会の使者に書き送りなさい。右の手に七つの星を持つ者、七つの金の燭台のただ中を歩いている者がこう言われる。七節、耳のある者はその霊が諸教会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木から食べさせよう。私たちの大祭司が諸教会の中で供給する結果は、多くの勝利者が生み出されることです。私たちは今やこの務めの下にいます。キリストは忙しく諸教会の間を歩いて語っておられます。彼は諸教会の間を歩くとき、すべての人に語られます。彼の語りかけは彼が何であるかに従っており、また紹介の状態に従っています。あらゆる手紙で彼はご自分が誰であるか、何であるかを言うことによって開始されます。そして彼はまたあらゆる場合に紹介が何であるかに従って語られます。彼の語りかけは実際的で装備します。彼は歩くときキリストです。彼は語るときその霊です。あなたの経験はこれを確証するでしょう。キリストが来てあなたの地方の紹介の間を歩かれたとき、あなたは照らされ叱責されました。歩くキリストは語る霊となりました。キリストはその霊です。彼の語ることによってあなたは命の木と隠されたもので供給されます。そしてあなたは作り変えられます。少しずつ泥のものが洗い去られ、あなたは白い石となり、神によって義とされ、受け入れられ、良しとされて、彼の住まいを建造し、それは新エルサレムにおいて究極的に完成します。私たちは決して自分自身を改善することはできません。私たちは絶えず私たちを養う牧者を必要とします。中高生編。中高生の兄弟姉妹は若い時からその霊の語りかけを聞くことにより、主の牧養を享受してください。主はあなたが努力奮闘して大学受験の勉強を勤勉に行うことを願っています。コロサイ1章29節、このために私もまたロークし、私のうちで力を持って活動している彼の活動に従って奮闘しているのです。あなたは将来大学や大学院に進学しても就職しても努力奮闘しなければ淘汰されてしまいます。主は諸教会の間を歩き、あなたを牧養しています。主はまずあなたの勉学に対するいい加減な態度を暴露し叱責されます。あなたがこの暴露と叱責にアーメンするなら、主は命をあなたに供給し、作り変え、前進させ、あなたを証のある中高生にすることができます。マタイ25章15節、彼はあるものに5タラント、他のものに2タラント、他のものに1タラントをそれぞれの能力に従って与えた。20節、すると5タラントを受けた者が来て、他に5タラントを持ってきていった。ご主人様、あなたは私に5タラントを渡されましたが、ご覧ください、他に5タラントを設けました。21節、主人は彼に言った。よくやった、良い忠心な奴隷よ。あなたはわずかな事柄に忠心であった。私はあなたに多くの事柄を管理させよう。あなたの主人の喜びに入りなさい。22節、その2タラントを受けた者も来て言った。ご主人様、あなたは私に2タラントを渡されましたが、ご覧ください、他に2タラントを設けました。23節、主人は彼に言った。よくやった、良い忠心な奴隷よ。あなたはわずかな事柄に忠心であった。私はあなたに多くの事柄を管理させよう。あなたの主人の喜びに入りなさい。24節、1タラントを受けた者も来て言った。ご主人様、 あなたは厳しい人で、まかなかったところから借り取り、散らさなかったところから集めることを私は知っていました。25節。そこで私は恐ろしくなり、去って、あなたのタラントを地に隠しました。ご覧ください、これがあなたのものです。26節。主人はこれ、彼に答えて言った。邪悪で怠惰な奴隷よ。あなたは私がまかなかったところから借り取り、散らさなかったところから集めることを知っていた。主はあなた方一人一人にタラントを能力に従って与えられました。主は1タラントの人には1タラントを、2タラントの人には2タラントを、5タラントの人には5タラントを設けることを期待しています。ここでの論点はタラントを完全に使い切るということです。使い切るためにあなたは努力奮闘しなければなりません。そして主はどれだけ儲けたかではなく、どれだけ努力奮闘し中心であったかに注意されます。5タラントを設けた者も、2タラントを設けた者も、主の褒め言葉は同じです。さらに、主は要求において厳しい方であることを否定しておられません。紹介生活はあなたにとって、要求だけを見るととても厳しいのです。しかし、要求に見合う供給があるので、主の牧羊に開き、豊かな供給を享受してください。そうすればあなたはタラントをフルに活用することができます。アーメン。ヨハネ8章のマイルストーン。罪の束縛のもとにある人の必要。命が解放する。by 信頼 BSG OBOG。ヨハネ8章1節。しかしイエスはオリブ山へ行かれた。2節。そして朝早く彼は再び宮に入られた。人々が皆彼のところに来たので彼は座って彼らに教えられた。3節。すると聖書学者たちとパリサイ人が会員の時に捕まった女を連れてきて真ん中に立たせ、4節、イエスに言った。先生、この女は会員を犯しているところを捕まえられました。5節、モーセは律法の中でそのような女を石打ちにするよう私たちに命じています。ところであなたは何と言われますか。6節、彼らがこう言ったのはイエスを試すためであり、彼を訴える口実を得ようとしたのである。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。7節、彼らがしつこく問い続けたので、イエスは立ち上がって彼らに言われた。あなた方のうちで罪のない者が、まず彼女に石を投げなさい。8節、そして再び彼は身をかがめて地面に書かれた。9節、彼らはそれを聞くと、老人から始まって一人また一人と去っていった。そしてイエス一人が残され、女はその真ん中に立っていた。10節、イエスは立ち上がって彼女に言われた。女よ、彼らはどこにいるのか？誰もあなたを罪に定めなかったのか？11節、彼女は言った。主よ、誰もいません。イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今後はもう罪を犯してはいけない。12節、こうしてイエスは再び彼らに語って言われた。私は世の光である。私に従う者は決して暗闇の中を歩くことがなく、命の光を持つ。24節、あなた方は私はあるを信じないなら自分の罪のうちに死ぬ。聖書学者たちは非常に興奮して会員の場で捕らえられた女を石打ちにするように訴えました。しかし主は身をかがめて指で地面に書いておられました。主は罪のない者がこの者を石打ちにするがよいと書いておられたのかもしれません。それはまた興奮して訴える者たちを沈静化させるための行為でした。彼らがしつこく問い続けたので、イエスは立ち上がって彼らに言われました。あなた方のうちで罪のない者が、まず彼女に石を投げなさい。その後、老人から始まって一人また一人と去っていきました。そしてイエス一人が残され、女はその真ん中に立っていました。この女は主の前に立って、自分が会員の罪のゆえに殺されると考え恐れ、震えていたでしょう。この時、あなたがイエスなら、あなたは何と言ったでしょう。10節と11節をもう一回読んでください。10節、イエスは立ち上がって彼女に言われた。女よ、彼らはどこにいるのか？誰もあなたを罪に定めなかったのか？11節、彼女は言った。主よ、誰もいません。イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今後はもう罪を犯してはいけない。これは何という愛のある言葉でしょう。主がそこに留まっておられたことは、主が罪のない方であることを示しています。 主は彼女を罪定めする資格はありましたが、そうされませんでした。ヨハネ3章の以下の御言葉を読んでください。ヨハネ3章16節。神はその一人子を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。ここでの世の人とは、罪の上に堕落した人、罪人のことを言っています。神は世の人、会員の女を愛されました。神の深い愛に感謝します。
この章の事例は、罪の問題と関係のあるすべての事柄を掲示します。1、罪の源、悪魔。2、罪の3つの主要な項目、会員と不貧困、殺人、嘘。3、罪の束縛、あるいは奴隷。4、罪の結末、あるいは結果、死。5、罪のない方、主。6、罪定めする資格のある方、主。7、罪を許す資格のある方、主。8、人を罪から解放することができる方、主。主は永遠に存在する神、大いなる私はある方であり、人の子となって十字架に挙げられ、私たちの罪を担われました。ですから、彼は私たちの罪を許す資格があります。さらに、主は永遠の神であり、私たちの中に入って命と光となり、私たちを罪の束縛と暗闇から救い出すことができます。私はあるという神聖な名称は、神が自ら存在し、永遠に存在する方、彼ご自身以外の何もより頼まない方であることを意味します。私はあるとして、彼はすべてを含む方、すべての積極的な事物の実際、必要とするすべての実際です。例えば、あなたには知恵が必要です。私はある方として、主は知恵です。あなたは喜びに欠けています。主は喜びです。あなたは暗くなっているとき、主はあなたの光になることができます。主は私はある方なので、あなたが必要とする積極的なものは何でも主がそれであるのです。あなたは主イエスが私はある方である、すなわち主が神が人となられた方であることを信じてください。そうすれば、主はあなたの内側で命の光となり、あなたの心の内側の暗闇を照らし、罪の束縛からあなたを解放することができます。命の光は内なる命の感覚によって人の内側を照らし、人を罪から救い出します。ハレルヤ。あなたは姦淫を犯した女のように、ありのままの状態で主の前に立ってください。主はあなたの心の中に多くの罪があることをご存知なのですが、あなたに次のように言われます。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今後はもう罪を犯してはいけない。なんと恵みと愛に満ちた言葉でしょう。あなたは主の前に出た後、主が私はある方であると信じてください。そして自分の罪を告白してください。そうすれば、主はあなたの罪を許し、あなたの内側に神の命を分与します。この命はあなたの内側で命の光となり、あなたを罪の束縛から解放することができます。主があなたのキャンパスライフを祝福してくださいますように。アーメン。